中澄明弘のダベリ。はい、中澄明弘のダベリです。本日もよろしくお願いします。では1曲いきましょう。エイコーンで言い訳。はい、改めまして中澄明弘です。本日もよろしくお願いします。もう12月にも入ってかなりね、気温も低くなってきましたけども、まだ副業ビジネスをずっとっていうか、その土日基本的にやってまして、やっぱり自転車漕ぐとね、風がなんていうんですかね、やっぱり余計に歩いてるのと全然違うんで、もう寒さもかなり身に染みるというか、それだ季節です。でもまあ、ホットなニュースのその配達で言うとですね、そのウーバーイーツっていう、あの都内中心にいろいろできるものが、配達ビジネスがあるんですけど、で今まで加わってなかった店舗に新しく、11月の半ばぐらいかな、やっとスターバックスが加盟してもらうことになって、でまだ都内の新宿2店舗と都内1店舗だけなんで、まあ様子見てやっていきたいっていうことで、まあでも頼めるのもね、やっぱり限られてるんですよ。やっぱホイップが入ってると時間が経つと、ああいうのってグニョグニョってやっぱり柔らかくなっちゃうから見た目も悪くなるんで、そういったものはなくて、ドリップとラテ、あと抹茶ラテみたいなとか、あとスコーンですね、ショーケースに置いてあるドーナツとか、多分ああいったものが配達今のところ可能らしいんですよ。まあ様子見ていろいろ多分サンドイッチとかどんどん増やしていくんじゃないかな、なんていうふうには思ってるんですけどね。まあどんどん店舗も増えていけば、やってる側としてはすごいラッキーというか、配達来る可能性、僕たちこういうの請負でやってるんで、注文の依頼が来ないと稼げないわけですよ。なんでそういった店舗がたくさん増えてくると逆にありがたいかなっていうふうに思っていたりもして、でかつね、ネームバリューがあるスターバックスさんですから、で時期にどんどんね、マクドナルドも2年ぐらい前にやっと加盟して、で今もうほとんどの都内の店舗もウーバーイーツ対象店舗になってるんで、でもうこのね、期待を裏切らないで、スターバックスもどんどん加盟店が増えていけば対象店舗も広がってくるし、特にやっぱ飲食ってやっぱり昼間のみんな昼ご飯食べたい、そういうピーク時11時から14時ぐらいで、あと夜とかだと大体7時ぐらいですかね、6時から9時ぐらいまで大体ピークぐらいで、みんな飲食店バタバタすると思うんですけど、大体その配達もその時間帯ぐらいになるんですけど、やっぱりスターバックスってがっつり食べるご飯そうそうないから、コーヒーとなんかそういったドーナツとかスコーンみたいになってくると、やっぱりどうしてもその昼の間の時間帯、やっぱり飲食とかがピーク終わったちょうど時間帯やってるんで、専業でやってらっしゃる配達員の方は結構喜んでらっしゃるって話は少し聞きましたね。やっぱりその間になる可能性も結構あったりするんで、まあそうですね。 土日自分もたまにやってますけど、やっぱりそういう時間帯とかだと、あのカフェとかからたまに注文依頼来て、スムージーとなんかドーナツみたいなの依頼とか結構この14時15時とか結構あったりするんで、まあそれがスターバックスとかも結構どんどんね加盟する店舗が増えてくると依頼が増えるんじゃないかなって思ってます。まあ時期にね、今東京だけですけど大阪とか他の大都市もどんどん展開されしていくっていう話を聞いてたんで、すごいそれは楽しみですね。まあ、うん、この時期だと特にあったかいものとか食べたくなってくるんでね、自分もあのそういったものをどんどん食べたいっていうか、あのやっぱりカフェとか行ってもあったかいものとか飲みたくなるんで、ね、自分も朝とかコーヒーとか飲みますけど、まあそういったものも飲む機会がだんだん増えるからいいかななんていうふうに思いましたね。皆さんもあのぜひ使ってみてはいいかななんていうふうに、お住まいがね近いところあれば使ってみても全然いいかななんて思ってますんで、はい、よろしくお願いします。では番組から皆様のコメントやですね、いいね、メッセージ、たくさん募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内あるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストぜひお待ちしております。この番組はインレリティーズドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2018開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2018年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
スミーズセレクト。はい、このコーナー中澄明宏自身が、気になったものを紹介していこうというふうなコーナーでございます。今回はですね、もうなんかもはや半分定番になってきていて申し訳ないというか、まあ自分自身、まあ、勉強を英語学習にここ、数ヶ月ぐらいですね、もう7月ぐらいからちょっと取り組ましていただいてまして、まあまあ目標であるそのスコアに近づけたいっていうところからやってます。まああとはあの自分のところの会社の都合なんですけど、あの点数ある一点もらえるとちょっと陰性みたいなのもらえるんで、それ半分それ目的でもやってますみたいな、そういったところもやりつつですね、あのまあ結果的に英語学習、まあそうですね、自分もともと英語そんなに話せないんで、あの少しでも文法とか身につければパッと外国人が来た時に話ができるかなと思っています。で、トイックは特に文法の中でもビジネス英語向けの問題とかも結構多かったりするんで、まあビジネス対策、まあね、あった時とかにも利用できるかなというふうに思ってやっているってところです。で、なんでしょう、最近まで、先月ぐらいまでそのところに、こう、なんていうんですか、教室に通ってはいたんですけど、で、それ終わった後どうしようかなと思っていて、いろいろネットとか読み漁っていたらですね、あの、リクルートって会社あるじゃないですか、あの、タウンワークとか、いろいろ多分出してると思うんですけど、あとは、なんていう、リクルートエージェントとか、あと、リクナビって結構新卒向けのサイトとか、人材関係結構多いイメージあると思うんですけど、あの、英語の、なんていうかね、テキストっていうのを出してて、で、通信講座的なことをやっていてですね、こういうスタディサプリっていう、まあ、参考書、まあ、トイックの対策本みたいなのを出してるんですよ。で、これが1、2なんですけど、5、6、7、8ってあって、で、それが各パートごとの攻略法みたいな。トイック対策本公式とかしか出してないんですけど、まあ、それになぞらって、こういった今まで出してきた傾向ってこういうのがあるよね、だからこういった単語とかの押さえておきましょうみたいなのがあったんですよ。で、これが実、これ自分がですね、あの、なんでしょうね。あと、今年からそこのスタディサプリって参考書だけも売ってなくて、 あの同じように、まあ、教室とか通えない人とかで忙しかったりすると、まあ、それでもやっぱりサポートがちょっと欲しいってなった時にですね、サポートの人と、LINE とか、まあ、メッセージでやり取りしながら、こういったテキストをどんどん進められるっていうサポートプランみたいなのが3ヶ月6、7万円ぐらいかな、まあ、普通に教室の集中型のワンツーマンで行くよりは少し休みにはどうしてもなってしまうっていうところがありますけど、まあ、これがあとそういったところをやりながら、まあ、文法とあと単語これ全部あと、まあ、これで参考書もあるんですけど、あの、それの講座を全部やると、あの、スタディサプリってアプリ先見、取ってもらえるとわかると思うんですけど、単語帳とか全部そのアプリで完結できるっていう、すごい便利な。あと文法の、そうですね、あの、中高とかで習った、なんでしょう、例えば、現在完了形はこういうことなんで、トイックとかで出てくる問題だとこういうことがパターン化してありますみたいなのがあったりするんで、そういったところとか、あとそうですね、そういったのもあの学習しながらアプリで見ながら楽しめます。で、まあつらつら書いてるだけじゃなくて、ここの、スタディサプリの監修をなさってる講師で関先生っていうのが講師っていう方がいらっしゃるんですけど、その方の動画解説っていうのがあります。だからそれを会員になると、多分こういうのとか買ったりとか、月何数百円数千円ですね程度で、あのその講座も見られ講座だけ見たい人は見られるし、そのサポート来たい人はそのさらにはプラスアルファで3ヶ月6、7万ぐらいのプランも用意してあるというところです。で、そういったのも利用しながら、自分はとりあえず、まあ、あのそういった特別講習が受け放題セットみたいなのがあって、それが 37,810円、だいたい4万円ぐらいなんですけど、今 5% オフぐらいのやってるパッ時期があったんで、で 37,810円の 5% オフでやったんですけど、で だいたいいつもはその4万円39%で税込みぐらいなんで、そのサポートなしとか、あとその動画の講義、その関先生の講座と動画をスマホで見られるんですけど、それとこの対策本と、まあ対策本の中入ってるやつそのままアプリで見られるっていうセットで、まあそれでも普通に自宅学習だけしたいなっていう人はそれだけ39%で受けられるんで、それでちょっとやってみようかなっていうふうにやってるいうような状態です。で、かなりやっぱりアプリなんですごい、まあ見やすいのかどうかなと思って最初ちょっと疑心暗鬼ながらやってみたんですけど、結構ね、見やすくなってるし、動画の解説もかなり具体的というか、まあ自分がトイック受けたことがあるんで、余計にあこういうのあるわみたいな、あるあるみたいなのところを特に特化して、まあ、その方も、満点かなり4、5回になって取られてる方ですし、まあ、監修なさってる方なんで、もちろんその攻略的なものとしてはかなり優秀な人だなというふうに思ってました。で、そこのパート1って結構、なんていう、写真問題見て、これの写真を見て、その正しいことを言ってるのは4択の中でどれですかみたいな感じで、ABCD 全部言う、スピーカーが話して合ってるものを選ぶっていうような問題なんですけど、パート1は。それの攻略本とかも、このパート1とかに出てくる、最重要単語はこれなんで、しっかり覚えておきましょうみたいな。こういうのとかあんまり普段役に立たないけど、パート1とかだったらよく出てくる単語はこういうのはありますよねみたいなのを、動画で解説できちんと、なんでしょうね、特化してくれてる感じですね。5つぐらいパターンがあるんですけど、全部それもかなり具体的で、あ、確かに自分も今まで受けた中で、ああ、思い返してみれば、そういったことを言ってる単語がそういえばあったな、みたいな。で、思い返してもう一回同じような、例題があるんですけど、その解説が終わった後に、また、違うパターンのスピーカーの問題で受けられるっていう風な問題の構造になってます。で、なので、すごい、マイペースに進めるられる方、あとは、なんでしょうね、お金がそんなにないけど、トイックのスコアを伸ばしたい、伸ばしたいという方にはすごい、39%だから、すごい、まだまだ安い方かなって思います。まあ、ワンツーマンとかなると、自分受けましたけど、やっぱ3ヶ月50万ぐらいするんで、そんなに払えないよっていう人はやっぱりいると思うんです。でも、やっぱり英語学習ちょっとしっかりしていきたいな。でも、どうやって伸ばしたらいいんすかみたいな、やっぱり、ゲームと一緒で、なんていうの、ゲーム好きだけど、この RPG の攻略法って、どうやって進めたらいいのって分かんないって時あるじゃないですか。やっぱそういう時ってどうしても攻略を見たくなるのと一緒で、トイック 受けるけど、英語の勉強まあなんとなく単語文法とか覚えたらいいけど分かるけど、なんかそれに特化した攻略本ってないのかなと思った時に、このスタディサプリっていう、まあ本当サプリですよね、になる攻略本みたいなのがすごい載ってます。まだ自分ちょっとパート1の攻略と、文法をさらっと読んだだけですけど、まあそれでも実践問題集とかも、これ8冊ぐらいあって、もうなんかすごい全部具体的なその、これ、なんでしょうね、解説動画とかもしっかり載ってるんで、うん、3ヶ月、4ヶ月やるにはすごい持ってこいかな、というふうに思いました。これちょっと今一部しか、自分、ここには持ってきてないんですが、8、そうですね、文、各攻略パートで4冊ずつと、その実践問題集8、4冊あるんで、計8冊ぐらいあるんですけど、まあ、ここにはさすがにちょっと持ってかれないんで、持ってこなかったですけどもね、すごい、でも、やりごたえのあるものだなと思いましたんで、ぜひですね、スタディサプリとかで検索してもらえるとですね、わかると思いますんで、ぜひチェックしてみてください。以上、スミーズセレクトのコーナーでした。では一曲いきましょう。相変わらずミーで純粋。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、ゆりねです。ゆりねのゆらりゆらゆらスイングスイングソングは、リラックスをテーマにシンガーソングライターゆりねが日々の出来事を通じて感じた思いなどを、ゆりねの作った歌に乗せ、まったりゆったりおしゃべりしていく番組です。番組内ではセロトニンのこととか、心と体の健康のためにとか、ちょっとしたヒントになることをお話ししていく番組です。ぜひお聞きください。ゆりねでした。
ミュージックゼロチャンネル、今からいただきます。はい、このコーナーは中澄明宏自身が食レポが苦手なので、このコーナーを通じて食レポのスキルを上げていこうというコーナーでございます。今回はですね、こちら山崎、パンの、ね、山パンってよく言う人もいますけど、豆大福風パン、ちょっと言いづらいですけど、豆大福風パンなんじゃこれっていう、なんだ豆大福って大福なの餅じゃんって思うんですけど、パンなんですよね。山崎製パンがこれしかも下町ロケットとなんかコラボしてる、今ね絶賛放送中の下町ロケットですけども、 それのコラボ風のパンで、12月いっぱい期間限定発売、まあドラマやってる期間内ですね、発売されるっていうようなところで、ドラマの中で何度もあの食べるシーンとかが出てくるんですけど、豆大福をモチーフにして、あ、確かに食べてるなっていう、言われてみればなんかそことフィーチャーするところどうなんだろうと思うんですけど、まあ、あの安倍さんとかが食べてるシーンがたまに、確かに食べてるシーンとかも多いんでっていう ところでのコラボですね。ドラマの舞台である新潟にちなみ、パン生地に新潟県産の、粉ですね、あの米粉を使用しましたと。それを加えることでもっちりとした食感に仕上がっていますと。あと赤えんどう豆をパン生地に練り込んで、大福の美味しさとなる粒あんにこだわりましたというところですね。あとこの粒あんの中にホイップが入ってるというところで、まあまろやかさも増すんじゃないかといったところでの、こちら製品の経緯というふうなところでございます。ね、まだ全国で発売されているので、ちょっと今のうちにいただきたいなというふうに思いましたね。買いました。いただきます。しっとりもっちり食感って感じですね。確かに、あ、本当パンですね。見るから本当に中にちゃんとぎっしりあんと、あんがも詰まってます。いただきます。あ、絶対うまいやつこれ。いや、小豆とホイップでしょ。もう、まずいわけないじゃないですか。もう、うわこれでも菓子パンですね。本当に菓子パン、なんかザ菓子パンみたいな。やっぱあんパン食べたいなって思う時もあるんですけど、でもすごいホイップもね、豆感は確かに粒あんだから、うん、あの中に、あ、豆入ってるなっていうのが分かるっていうか、なんていうの、でもホイップの食、なんていうんですかね、あのコクみたいなが強いですね。やっぱお菓子としてかなりいいかなっていうふうに思いますね。まあでもこれすごいわ。なんかもうあのギュッと全部潰してゼロカロリーって言いたいぐらいな感じのものですね。344キロカロリーあるんですけど、これ本当に2個3個ぐらい平気でお腹とか空いてたらいけそうなぐらいの食べ物です。美味しいです。いや、甘すぎないことはないですよ。でもそんなにしつこい甘さじゃないかな。でもホイップ入ってるんですけど、そのホイップのしつこさはそんなにないかな。でもやっぱりあの小豆ですよね、粒あんだから、粒あんも入ってるんで、そこのと、あとエンドウ豆とかも少し入ってるから、その甘さの方が結構多いかなっていう形です。でもうる、うん、すごいです。でもそんなに、うん、しつこい甘さはそこまで、まあ、ホイップぐらいは少しちょっとしつこいかもしれないですけど、あのアンパンよりちょっと、でもホイップが入っているから少し甘みは増してる感じはしますよ。いや、もうでもね、ちょうどあのコーヒーとかも持ってきてよかったです。これあのお茶受けにすごいいいと思います。あのなんて言うんでしょうね、ちょっとお腹すいたみたいな時あるじゃないですか。これとコーヒーでもう全然チャージできるぐらいの、なんで食感、そのおやつの時とかちょっとオフィスとかですいません、お腹すいた時とかにあの食べるのすごいいいかなっていうふうな思いはありますね。だからいや本当にこれコンビニとかにどんどん置いてほしいかなって思います。ちょうどでもね、あの3時4時ぐらいとかお腹すくじゃないですか。そういう時とかにちょうどこれ1個食べるとかだけでもやっぱ自分の中でテンション上がる感じがしますね。俺こういうのほんと好きなんで。なんか昔豆大福風パンって結構出してた気がしたんですけど、山崎、まあ、多分下町ロケットコラボでなんかその赤エンドウ豆入れたりとかちょっとブラッシュアップしてるのかなというふうに思います。うん、あの山崎のパン結構自分の中では秋もなんかフェア今やってて、なんかシール4つ集めるとなんかディズニーのなんか12枚かなんか集まるといけたりとか、春はねもちろんあのパン祭りやってるんですけど、 秋もなんかたまに最近やり始めていて、でそれが今11月ぐらいで終わったんで、ちょっと一息ついてるんですけど、だから今も何も汁も張ってないですけどね、これ。まあ、それでも、12月までの限定発売なんで、皆さんチェックしてみてもいいかなというふうに思いました。はい。以上、今からいただきますのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは。DJ テリーです。DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に、楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス。悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイメメントモリ ES。
われて傷んだってさらに強く抱きしめ、
ミュージックゼロチャンネルパワープレイメメントモリ ES。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、エンディングです。12月ももうそろそろね、なりまして、あと1ヶ月ってところですけども、なんでしょう、もう忘年会シーズンとか入るじゃないですか。やっぱりまだ決めてないっていう方はすごいね、早く決めないといけないと思うんですけど、自分はやっと会社のその忘年会の店とかやっと決めたって話で、でもう新年会の場所とかもちょっと探さないとなみたいなところになっていて、でまだ決めてないんですけど、自分収録時点で納会もやるんで、納会のケータリングどうすんだって話してて、そこの仕出し屋の場所を決めないといけないなって、去年どうしてたかなっていう ところからちょっと始めてって、でそうなんですよ。で来年ぐらいに消費税値上げするじゃないですか。でそこで困ってるのが、ケータリングっていろいろ種類あると思うんですけど、まあ少し豪華なケータリングとかだと、作ってもらう人がそのまま場所に来て作るケータリングもあるじゃないですか。それだと飲食店扱いなのか分かんないですけど 10% なんですって。軽減下率あるじゃないですか。軽減下率対象外らしくて、で普通のピザのデリバリーとか寿司は 8% なんそうですよ。だから19年の時みんなどうすんだろうなみたいな、なんかちょっとでも節約したい人は多分ね、ケータリングとかも多分デリバリーで頼む方も増えるんじゃないかなというふうに思ってたりもするんですけど、軽減芸率もね、結構みんななんだよこれみたいな境目結構あるじゃないですか。それもさっき言った自分のやつもそうだし、なんでしょう、コンビニのイートインで中で食べると飲食扱いになるから 10% で、持ち帰ると8みたいな、いやみんな多分嘘つくでしょみたいな、わかんないですけど、いやねえ、ちょっとどうなってんのって。そうそうそう、あとファーストフードとかも全部そうじゃないですか。テイクアウトって言っちゃって中で食べるといっぱい増えるんじゃねえって僕は思うんですけどね。まあ官僚の方々は東大出身で頭いいからね、多分そういったところマックとか多分行ったことないと思うんですよ、もうほとんど。最近はコンビニもね、イートインの多分存在もそんなあるんすかみたいな感じのレベルだと思うんでね、もう本当に多分飲食の現場の方々は多分ね、もうおそらく本当にもう頭を悩ますんじゃないかなって僕はずっと思ってますよ、これ。本当に大変ですよね。でもそれも件があってちょっとびっくりしたんですよ。ケータリングそんな境目あんだと思って。まあどっちにしても、そう、お酒とか入るとね、それは 10% とかなっちゃうのかわかんないですけど。まあお寿司とかデリバリー配達してもらうのは8なんです。ちょっと、まあそれも贅沢っちゃ贅沢じゃねって俺は半分思ってるんですけどね。ちょっとよくわかんないです。はい。まあ皆さんからの 感想とかぜひお待ちしてます。よろしくお願いします。番組へのコメント、いいねを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライ同時に大募集しております。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思いますので、どしどしフォローをお待ちしております。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。